神の御言葉はローマ人への手紙1章3節から4節までです。ローマ人への手紙1章3節から4節までです。御子に関することです。御子は肉によればダビデの子孫として生まれ、清い御霊によれば死者の中から復活により、滞納によって公に神の御子として示された方、私たちの主イエス・キリストです。ダビデの子孫、神の御子、この御言葉を聞くために、また牧師のために祈りましょう。
오늘도예배가운데우리를불러주시고하나님말씀을들을수있는신령한시간복된시간을허락하심을감사합니다오늘도하나님말씀이온교회가운데성령으로들려지고역사는거룩한시간되도록함께하여주시옵소서오늘도하나님말씀을증거하시는감독님하나님이함께하여주셔서감독님께말씀의지혜와또말씀의지식과말씀의능력으로함께하시고역사하여주시옵소서감독님또말씀을증거할때피곤치않게도와주시고또강건함을가져주시며교회앞에담대히하나님말씀을증거하고선포할수있도록함께하시고역사하여주시옵소서우리모두는하나님의또말씀을받되사람의말로받지않도록함께하시고역사하여주시옵소서감독님께서또하나님의또말씀을온교회에또대언하실때우리모두는아멘하게도와주시고깨닫게도와주시고순종할거룩한능력이있도록함께하시고역사하여주시옵소서
하나님아버지
父なる神様、聖なる日、神の御言葉を聞きます。このしもべに神様御言葉をください。霊感をください。神の御言葉を述べ伝えるとき、人の言葉ではなく神の言葉として伝えることができるように助けてください。また神の御言葉を聞く生徒たちに神様霊感を与えてください。イエスの御名によってお祈りします。アーメン。
イエス님하나님이보내주시기로
イエスは神が送ると約束しておられた方です。神が送ってくださった良い知らせの主人公です。神様が約束してくださったキリストです。イエスはその福音が約束していたことを成就するためにこの地に来られました。ところが最も重要な問題があります。その福音が約束していた通りに成就するためにはイエスが人として来なければならないということです。
イエスが
人として来なければならないということです。もしそうでなければイエスは私たちの最も暗くて悲劇的な霊的問題を助けることができません。イエスが神としておられたなら、世の中の問題を助けることはできても私たちの永遠の問題を助けることはできないのです。しかしイエスは人として来られました。人として来てその約束した全てのことを成し遂げるために来られました。イエス・キリストは私たちにとって
貴重な、
もともと尊い解決者、福音を通して約束してくださった全てのことを成し遂げられた方です。先週の御言葉 聖書はイエス・キリストが神の御子であることを語りました。先週の御言葉はローマ人の手紙1章2節でした。この福音は神がその預言者たちを通して聖書において前から約束されたもの。使徒パウロは人として召され、彼に与えられた使命として彼が伝えている福音は神から来たものだと言いました。福音は預言者たちを通して聖書に預言させ記録させたものであり、その内容は御子に関する約束でした。福音、は神の御子を中心にした約束です。その御子はダビデの子孫、ダビデの血統から生まれました。キリストが、イエス・キリストがダビデの子孫として生まれたこと、これ重要な事実です。ローマ人への手紙1章3節と4節、ここではキリストが、イエスが神の御子であることが強調されています。ローマ人への手紙1章3節でもまた4節でも、イエスが神の御子であることが強調されています。神の御子としてのイエス、これは大きな奥義を持つ真理です。つまりイエスは神です。だから主なのです。同時に神の御子でもあります。聖書は神、イエスが神であるという真理と、また神の御子であるという真理、両方を明確に教えています。今日の御言葉のポイントは、イエスが本当に神の御子であるかどうかという問題ではありません。彼が神の御子であるという事実を初めて知らせ理解させるためのものではないのです。これはすでに何百年にもわたって宣言され明らかにされてきた事実、真理です。今日の御言葉の焦点は、どのような意味で彼が御子であるのかということです。つまり神である方がどのようにしてまた御子でもあるのかということなのです。確かに私たちはイエスが人であることを知っています。イエスが人となったこと、イエスの人間性、それについて語っています。人となったイエス、神である方がまた人としてこの地に来られました。イエスが人となったことについては、肉によればダビデの子孫として生まれたと言われています。マリアはイエスの肉体的、自然的な母親でした。ヨセフはイエスの法的上の父親でした。肉体的父ではなく、 法律女王の父です。イエス・キリストは御霊によってマリアの体内に宿りましたから、ヨセフはイエスの法律上の父親です。マリアとヨセフ、両方ともダビデの子孫であったということです。これ本当に重要な事実です。したがってイエスがダビデの系統から生まれたということ、いわゆるダビデの子孫ということは、はっきりと述べることができます。ユダヤ人たちはメシアがダビデの系統から来ることをよく知っていました。もし知らなければユダヤ人ではないと言えるほどです。キリストがダビデの子孫として来られるという事実を彼らはよくして信じていました。ナダン、ナダンの預言以降、キリストはダビデの子孫として来られるというこの事実を予言しました。ナダンの預言以降、イスラエルの人々にとってこれは伝統的な真理でした。サムエル記第2、7章12節からです。明確にこう語っています。あなた、サムエル記第2、7章12節です。あなたの日かすが満ち、あなた、ここであなたはダビデです。あなたの日かすが満ち、あなたがあなたの先祖たちと共に眠るとき、私は、ここで私は神です。私はあなたの身から出る夕次の子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私はその王国の王者を常しえまでも固く建てる。16節です。あなたの家とあなたの王国とは私の前に常しえまでも続き、あなたの王者は常しえまでも固く立つ。このような神の約束はイスラエルの人々にとってなじみのある伝統的な真理でした。で、数百年後イエス・キリストが来られた時、ユダヤ人たちはこう賛美しました。イエスがイエルサレムに入られた時、彼らはこう賛美しました。マルコの福音書11章10節です。祝福あれ、今来た我らの父ダビデの国に、ホサナ、いと高きところに。その国が来ることを望みながら、彼らはエルサレムに入ってくるそのイエスを賛美しました。また使徒の働き2章30節でペテロはこのように語りました。使徒の働き2章30節です。彼はダビデを指します。彼は預言者でしたから、神は彼の子孫の一人を彼の王位につかせると誓って言われたことを知っていたのです。 旧約でもこのように予言されていました。聖書で繰り返し語られていたその予言が成就するためには、メシアは必ずダビデの子孫でなければなりませんでした。この人がメシアかどうか、それを見分けるその条件は誰の子孫なのかでした。メシアは必ずダビデの子孫でなければなりませんでした。イエスは誰も異議を唱える余地がないほど明確にダビデの子孫として生まれました。ダビデの血統から生まれたマリアを肉の母とし、同じくダビデの血統から生まれたヨセフを法的父とする家庭に生まれました。ユダヤ人たちは自分たちの先祖が誰かをはっきりと知っていました。イエスの誕生はメシアに関する予言が求める条件を完全に満たしていました。イエス・キリストに対する予言、人としておられ、イエスが人であることを予言していることを詩編にも書いてあります。詩編89編3節です。私は私の選んだ者と契約を結び、私のしもべダビデに誓っている。4節です。私はお前の末を特殊に固く立て、お前の王座を余裕限りなく立てる。このように約束してくださいました。永遠にその国が固く立てる。またイザヤ書にも書いてあります。
이말씀을보면은여기에도그약속된게있습니다그리고
メシア、約束されたメシア、イエスについて語られています。キリストがどのようにその国を治めるかについても書いてあります。イザヤ書11章1節から5節までです。エサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。その上に主の霊がとどまる。それは知恵と悟りの霊、計りごとと能力の霊、主を知る知識と主を恐れる霊である。この方は主を恐れることを喜び、その目の見るところによって裁かず、その耳の聞くところによって判決を下さず、世の人たちは目に見えるものを持って、また耳に聞こえるものを持って判断します。しかし主はそうではありません。正義を持ってよるべのないものを裁き、公正を持って国の貧しい者のために判決を下し、口の無知で国を打ち、唇の息で悪者を殺す。ですから真実、真理を正義を持って判断される方だと言っています。またイザヤ書11章5節です。正義はその腰の帯となり、真実はその胴の帯となる。義、正義と真実、正義と忠実を腰の帯とする方です。その日、イエスが来られるその日は
유대인들은 그가 오시기를
스크이가 조지 사례로 희대스
기다리고 있었던 것입니다.
유대인들 주와 선호 희여 마치 노전대 임하시다.
말한 대로 이 예언이 살아 있다가 마침내 그가 이 땅에
예수와 세이쇼가 700년 모노 아이다. 이간 시대에 가다리 지지게 기타 도리니 다비데노 시선 도시대 다비데노 오국을 가요구시마시다. 다비데노 시선 도시대
가지신 분이다. 통치할 권리를
통치する 권리를 受け継ぎました.
여느 나라처럼 흥했다가 또 패하지 않고
この国は
한번 임한 후에는
약속された 국이 되리 終わりのない 영원히 지속의 국이 됐.
성공하고 절대 끝이 없는 나라, 무궁한 나라.
절대 허럽이마세.
여기에 화면에 있는 말씀에도
이사야서 9쇼 7절 です. その主権は 마시 커와리 소노 헤이와와 가길이 나크 다비데노 오자니 세이테 소노 오고코 오사메 사바기토 세이기니요테 고레라오 가타크다테 고레오 사사에루 이마요리 도쿠시에마데 방가누시노 내신가 고레오 나시토게루.
이 예수님은 그러면은 이 땅에 분명히 오셨는데
예수 그리스도와 코노치니 고레레마시타 고레오 다시카나 고토 데스.
当時の人たち、イエスが来られたその当時の時代にいた人たちはイエスを見ました。歴史、世の中の歴史にも、世の中の歴史にも、
예수님
창립하고 그를 따른 자들이 있던
예수와 그리스도교의 설립자들이
황제에게
예수
그리스도는 그런 글을 썼습니다.
누가 오고났던 것을 고대인이 그 당시의 고대인이 報告しました.
또 이런 내용을 상세하게 설명합니다. 빌라도에 의해 죽었다 이런 내용까지 또
ピラドによって処刑されたとこのような話を報告しました。その当時のローマの法律家作家である人は、イエス・キリストに
심지어 유대인
관する
유대인
報告を しました.
삶의 교육의
지침서 にも 研究されています.
생활의 지침서에도 예수님이 언급되어 있습니다. 그러니까 실제 인물이었던 거죠.
실제적인 존재이시다 카타 데스.
역사가로서
また, 유다의 유다야의 역사가であり
당시
일세군でもある 아르 요세후스 요세후스와
그는 예수님의 그 삶에 대해서 자세하게 거의
次のように 述べられました. 예수 그리스도について 伝記を 書きました.
자세하게 썼습니다. 그 예수님이란 사람이 있는데 사람
この 시대에 예수という 人가 있다.
하면서 예수님에 대해서 하신 일에 대해서 얘기합니다. 이분은 엄청나게
그
능력을 해내는 분이고 따르는 분들이 많았고
견자되었다.
많은 유대인들과 이방인들
그가 놀라울 것을 행하이 신유 유로건데 受け入れる 문도치를 教える 교시되었다.
그 지도자들에 의해서 빌라도
그가 多くのユダヤ人、友人を自分のもとに引き寄せた。 そしてピラトが人々の提案によって彼を十字架刑を宣告したとき、最初に彼を愛していた者たちは彼を見捨てた。彼は三日目に復活し、再び彼らの前に現れた。こうしてキリスト教徒の集団は彼の名に由来して名付けられたが、今日に至るまで滅びていない。このようなことを述べられました。述べました。
キリスト教徒は何と言ったのか。あ、彼は偉大な神だ。人々は肉身的なことを見るが、でも使徒たちも
使徒ヨハネはこれよりも信頼できる証人は信頼できる証人であった使徒パウロ。パウロは世の中の人々が見る異常の側面を見ていました。ヨハネはイエスと共に過ごし、近くで経験したものであり、優れた霊的感覚を持っていました。霊感を持っていました。第1ヨハネ4章2節から3節までです。100% 神性を持っておられる、 100% 人間だとこのように語りました。第1ヨハネ4章2節から3節までです。人となってきたイエス・キリストを告白する霊は皆神からのものです。それによって神からの霊を知りなさい。イエスを告白しない霊はどれ一つとして神から出たものではありません。
使
徒ヨハネはイエスがキリストであることをこのように語りました。ただの人ではなく神でもある方と語りました。キリストは
キリストを証明하기위해서는
神であり
主張하기위해서는
人です。ヨハネはイエスがまさに神によって誓わされると聖書で約束された方であること、すなわちキリストであることに焦点を持って語っています。ヨハネはイエスが人として生まれたことに対して恥じることはありませんでした。彼はイエスの神的な地位を誇示して紹介する必要を感じることもありませんでした。人である立場について決して萎縮することもありませんでした。イエスが必ず人として来るべき方であることを彼はよく知っていました。もしイエスが人として来なかったなら、キリストとして行うべきことを成し遂げることはできなかったでしょう。歴史はすでにイエスが人であることを確定的に確認しています。イエスが存在したかどうかじゃなくて、イエスが人であることを確定的に確認しました。確認しています。使徒ヨハネが強調しているのは、その人となったキリスト、イエスはキリストであることを強調しています。神から来たもの、 神であり、また人でもある方、キリスト。
다니엘서같은데서보면인자에대한말씀이있는데인자사람의사람
聖書のダニエル書を見るとそこには人の子人の子という言葉が出ています。
엄청난그권세를받으신분이하늘에서내려오더라신이면서사람
그리스도그리스도와
자이렇게하여성육신은우리에게
감이되리동시에人であったこと示しています。ローマ人への手紙1章3節には3節には御子に関することです。御子は肉によればダビデの子孫として生まれたと言います。肉によって人となって来られたイエス。ダビデの子孫、この表現はイエスが神の御子であるにもかかわらず人間の家系から生まれたことを強調するためです。生まれたと書いてあります。生まれたというこの言葉の原文を見るとこれは新しい状態に入ることを表します。ある新しい状態に入ること、状況的な変化を暗示しています。過去には戻れない永続的な変化を伴うものです。ですから私たちが普通しているその意味、よく分かっているその生まれるという意味ではありません。このここでダビデの子孫として生まれたという時のこの生まれ、これは新しい状態に入ることを意味します。人となりました。ローマ人の手紙1章4節を見ると神の御子として示された方と書いてあります。神の御子として定められた方、いつイエスが神の御子と認められたか、これはイエスが人となった時、神の御子と定められたのです。
우리가성경에서예수님은사람이시다라고쓴거는성경용어이기때문에사람이라고하는건데어느누가
성서대와히토
인간이되셔서그러면은오틀렸다틀렸다인간이라이렇게할필요는없습니다
히토という言葉
그럴필요는없어요저인간이라고해도저멱살잡고싸워야되겠다이렇게할필요는
바울은예수가감히노코토사담에라레타도이때이마스가
신의반대말은인간이에요
イエスが神の子として定められた時点はまさにイエスが人となった時です。人、この言葉は人間とも言います。
인간이라고써해석번역을해도되는데안했어요그런의미에서주로사람이라는말을주로가아니라거의대부분이그렇게
성서では大体人という言葉は使い、人間という言葉はあまり使わないんですけれども、
먼저깨름직하게하나예수께서
もし私たちが人という言葉だけを使い、人間という言葉を 避けるなら、イエスの人生、人としてのその性質に関する十分な概念は損なわれます。イエスは神でもあり、また人でもあります。御子に関する神の計画は永遠のものです。ただ御子という称号は人となったイエス、ただ人となったイエスのみにのみ適用されるように特別に残されていたものです。御子という称号は人となったイエス、ただイエスにのみ適用されるように特別に残されていたものです。イエスが人となって初めて完全な意味でこの称号が適用されました。イエスは神の御子です。예수와次の2つの点で神の御子です。第一は本質的に神と一つであるという意味で神の御子です。神と等しい方、同等の方、だから本質的に神と一つであるという意味で神の御子です。また第二に、人となって自分を低くしたという意味で神の御子です。ですからイエスは次の2つの点で神の御子です。第一、本質的に神と一つであるという意味で神の御子です。また人となって自分を低くしたという意味で神の御子です。自分を言い換えれば、自分を低くする服従の行為の中で父なる神に対する義務を果たし、愛の姿勢で従ったことにおいて神の御子であったということです。
聖
書はイエスが自分を低くして自分を低くしたこと、それ自体をもって神の御子であることを十分認めています。ではイエス・キリストが人となる前、その前は御子でなかったのかという疑問が残りますね。イエスが人となって自分を低くしたことで神の御子だと言いましたから、ではそのイエスが人となる前御子であったのか、もちろんその時もイエスは神の御子です。しかし御子と呼ばれること、御子と呼ばれることは主がイエスが人となってから呼ばれる称号なんです。人となって生まれたその時点から初めて御子と呼ばれることが適切です。適切であると言えます。
그러나 언제든지 우리가 그분의 아들이라고 말하는 것에는 죄가 없습니다. 그는 어떤 면에서
주와 神 믿고 です. 예수와 神 믿고 です.
그것도 맞는 것이기 때문에. 자, 물론 이 모든 것이 받아지더라도 그의 인성이 받아지더라도 아들이 성육신함으로 아들이 되는 것이 받아지더라도 그분은 영원히 하나님이십니다. 할렐루야. 하나님의 본체에서 아버지와 성령과
동등하게 예수와
영원히 두 번째의 위를 가지신
本質の三位一体の第二の位であることに疑いの余地はありません。イエスは神と同等だからです。ローマ人の手紙一章四節には、イエスは神の御子と定められたと書いてあります。示されたと書いてあります。イエスが神の御子として認められたと言われましたけれども、それはいつでしょうか。それはイエスがダビデの子孫として生まれた時です。それでは私たちはこういうことができます。イエスは神の御子です。いつからでしょうか。いつからかといえば、永遠から待たれていた状態の中でついにイエスが人となった時、神と等しい方ですが、イエスが人となった時、その神の御子と定められたのです。イエスが人となった時、それが成し遂げられた時に神の御子と定められたのです。ここローマ時代の手紙一章四節ではそのように書いています。そして永遠に定められ続けています。
그가인정했다는분을얘기하고있는것인데인정되셨다는것은무슨뜻이냐면은오케이
神の御子と定められた、ここで言う定められた、示されたとは、何々と認められ宣言されたという意味ではありません。確実な区別として、決定的に示されたという意味です。区別され、示されたという意味です。教会によって区分されるという基本的な概念を持っています。神の御子と定められた、これはより大きな意味において、イエスの神的御子としての地位はイエスが人となった時に初めて明確に区別されたのです。分かりましたらアーメンしてください。今日のメッセージちょっと難しいかもしれません。詩編の予言、詩編2章7節です。私は主の定めについて語ろう。主は私に言われた。あなたは私の子、今日私があなたを産んだ。またサムエル記第27章14節です。私は彼にとって父となり、彼は私にとって子となる。このような予言が語られていますが、これは新約聖書にも書いてあります。ヘブル人の手紙一章五節です。神はかつてどの短いに向かってこう言われたでしょう。あなたは私の子、今日私があなたを産んだ。またさらに、私は彼の父となり、彼は私の子となる。 예수가 그리스도 であることを証明する予言、予言は今もこのように聖書に書いてあり、
이전에는아직은아들이라할수없는아들의호칭을갖지않았지만바로미래의어느때인가바로예수께서태어나셨을때미래의어느때인가는그가이전에는갖고있지않던그
헤브르진의노태가민데인용されたこの詩篇の言葉またサムエル記の言葉
하지만당신은아직은아들이아니었다는말씀을하는것입니다
キリストがあるい以前には持っていなかった称号、御子というその称号と役割を担うことになることを示しています。
그또다른이단인데그래야그높이그그리스도인들이마치예수를높이고싶은것처럼이건그리스도인들이
神の御子として定められた示されたというのは高められたという意味ではありません。むしろそれは本来神と等しい方が人となって世に来られたという下向きの身分の変化です。ですから神の御子として定められた、神と御子として示されたというこの意味は高められたという意味ではありません。主は死ぬために来られました。私たちに命を与えるために、ご自分の命を差し出す犠牲をするために来られたのです。これ明確にしていなければなりません。愛する皆さん、イエスはなぜこの世に来られましたか？なぜでしょうか？私たちに命を与えるために来られたのです。私たちに命を与えるために来られたのです。私たちのために死ぬため来られたのです。これはっきりしておかなければならないです。イエス・キリストは私のために、私たちのために来られたのです。ある人たちはこう言います。主はただ父に従順するために、自分を低くするために来られた。だから人間の救いはその結果として生まれた副産物に過ぎないのだと。つまり人となった目的はただ自分を父より低くすることにあって、救いとはその過程で偶然に生まれた結果なのだというのです。
그것을그렇게의도한것은아니었다라고말하는데그렇게하다그러나낮추다보니까좋은결과가나온것이다이거이런식으로얘기하면은은혜를은혜로
もしそうであるなら、主の死による救いと命は恵みではなくなってしまいます。別のことをしていて、たまたま人間がその利益を得ただけという状況になってしまいます。主は私たちを救うために来られたのです。主はなぜこの地に来られましたか？私たちのために、死ぬために、私たちを生かすために来られたのです。
恵
みを施すために来られたのです。主は わざわざ父に対して自分を低くする必要はなかったのです。そのような義務を持っておられる方ではありません。なぜなら主は父と同等だからです。等しい方だからです。永遠に変わらない神です。主が本来の完全で調和した関係を捨てて、ただ従順のために人となったとしたら、その理由はとても弱いです。主は私たちのために、私たちを生かすために来られたのです。キリストなしには生きられない者たち、この世の人たちはキリストなしでも生きられると思います。しかし私たちのようにキリストなしではキリストなしには生きられない私たちのために、神の憐れみと恵みなしには何の望みもない私たちのために来られたのです。ただ主の中で歩みたいと願う心を持つ者たちのために来られたのです。悔い改めて切なる心を持っている、主に対する切なる心を持っている者たちのために来られたのです。悔い改めて古い生き方を捨てますと、このように告白する者たちのために来られたのです。そのために主は人となって来られたのです。父はこのような御心を持って、また持っておられ、また聖霊はそれを助けるために働いておられます。愛として来られたキリストを私たちは受け入れなければならないです。主は私たちのために来られたのです。死と罪と呪いから私たちを救うために来られたのです。望みのない、また悲しみの中で滅びの中で陥っていた私たちを救うために来られたのです。苦難を受けても、主は犠牲をしても私たちを生かすために来られたのです。ハレルヤ。それゆえ私たちはイエスが人となって来られたので、私たちはイエスを無視してはいけません。軽んじてはいけません。主は私を生かすために、私たちを生かすために来られたのです。永遠の国の望みを与えるために、永遠の国を与えるために来られたのです。ハレルヤ。人として来られたイエス、イエスが施してくださるその恵みを受け入れる皆さんになることをイエスの御名によってお祈りします。ハレルヤ。祈りましょう。人として来られた主、本当に感謝します。神と等しい方なのに、私のために犠牲をしたイエス、私の救うために来られた主、自分を低くして自分を捨てて私を生かすために来られた主、神が約束してくださった御子です。キリスト、私たちは神の御子がキリストであることを信じています。受け入れます、歓迎します。主を助けてください。主を愛し、主の恵みに感謝しますと、このように告白しながら祈りましょう。